本日の聖書箇所はヨハネの福音書21章の1節から19節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと、新約聖書の205ページです。新約聖書の205ページになります。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン、ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン、ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明けたその時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで三度目である。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。 ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。まことにまことにあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。それではイエスの問いと題して影山先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今日はまた久しぶりでお招きいただきまして感謝と賛美の礼拝を共に捧げることができますことを心より感謝いたします。お招きありがとうございます。ここにろうそくが一本、特別なろうそくが立っていますけれども、このろうそくの名前を何というかご存知でしょうか？パスカルキャンドル、英語ではパスカルキャンドル、日本語でも多分カタカナでパスカルキャンドルと呼んでいるかもしれません。ご復活の日から聖霊降臨日まで教会はこのパスカルキャンドルを祭壇の脇に置いて復活の主イエス様の御臨在を覚えます。私たちは3月31日に今年はご復活の大礼拝を捧げいたしました。ご存知のようにイースターは、満月、春分の日の後の満月の日の後の最初の日曜日というふうに決められているので、今年は満月と春分がとても近かったことから3月31日にイースターというふうに教会の暦はなっています。ちなみに来年はだいぶ遅くなるんですけれどもね。そしてもう私たちはまた2回目の満月を迎えました。2、3日前でしょうか。お月様がとても綺麗でした。教会のカレンダーは復活の日から聖霊降臨の大祝日までを復活の一つの祝いとして覚えてきました。そして私たちもこのパスカルキャンドルを見ながらご復活のイエス様が私たちの日常生活の中に共に歩いて共に語ってくださるということを改めてこうそのことに五感を開いて、自分を何て言うんでしょうか、研ぎ澄ませるという言葉が良いのかどうか、五感を開くようにと招かれている季節だと私は理解しています。それで今日はヨハネによる福音書の復活物語のいくつかある中の、もうヨハネによる福音書のこれは本当に最後の方ですね、もう最後の章の最後の復活の物語を選ばさせていただきました。ヨハネによる福音書の復活の物語、覚えていらっしゃいますか？ヨハネの福音書の20章からまずマグダラのマリアに夜明けと同時、あるいはまだ朝暗いうちに墓に香料を塗りに行ったマグダラのマリアにイエスが姿を現されます。最初マグダラのマリアはそれが誰だとはわからない、園庭だと思ってしまう。そこに天使も現れて、復活されたイエスはここにはおられない、イエスが立っておられたのにそれが誰だかわからなかった。 そしてその後ヨハネによる福音書は、弟子たちが捕まるのを恐れて鍵をかけて部屋の中に入っていると、イエスが真ん中に立たれて言われます。あなた方に平和があるように。でその集まりのところにいなかったトマスが、そんな十字架にかけられた先生が出て、みんなの前に来るなんて信じない、その十字架の傷跡を見てみなければ私は信じない、トマスが言いますね。そうすると次にトマスも一緒にいたところにイエスがお立ちになって、トマス、じゃあ私の傷跡に手を入れてみたらどうか、イエスがこうトマスに挑戦するような言葉をかけられます。そして続く今日のお話が、それからしばらく経ってというふうにヨハネは記しますけれども、ティベリウス湖畔、これはガリラヤ湖のことですね。ティベリウスというローマの、大帝ですか、名前をそこに後からつけて、ご存知のようにヨハネによる福音書は約100年ぐらいに書かれていますから、福音書の中でも一番新しい福音書で、その地名が名前が別に呼ばれてきたことをここで私たちは知るわけなんですけれども、このティベリウス湖畔と記されているのはガリラヤ湖畔、弟子たちとイエスが共に歩き語り食事をしたガリラヤ湖畔で、ペテロは私は漁に行く、ここに弟子たちが日常の生活に戻った様子を私たちは知らされます。暗い墓でもない、鍵をかけて閉じこもっている弟子たちでもない、今まで通りの生活に戻った弟子たち。漁は夜するのがその頃は常だったようです。夜のイカ釣り漁船みたいな感じでしょうか。夜漁をしても、でも何も取れなかった。するとそこにイエスが湖畔に立っておられたけれども、弟子たちにはそれがイエスだとは分からなかったというふうにヨハネは記します。共通した言葉として、それがイエスだとは分からないという言葉が出てくるんですが、もう一つ大切な言葉にイエスが立っておられた、イエスが立っておられた、イエスが立っておられたというふうに福音書は記していきます。このイエスが立っている、これはまさにギリシャ語、新約聖書はギリシャ語で書かれていますから、新約聖書の神様がイエスを起こされた、その英語で言うと私たちは Christ is risen って言い方しますよね。イエスは立ち起こされられた、受け身形で is risen、 イエスは神様によって墓の底から立ち上がらせられた、それが復活したという言葉の意味ですね。ですからここでイエスが立っておられると墓の中でも、あるいは墓の脇でも、鍵をかけた部屋の中でも、またガリラヤ湖畔の中でもイエスが立っておられるということで、私たちはそれが復活されたイエス様であることを知るわけなんですね。私たちが賛美するときに立って賛美をします。この私たちが立つという行為は、ただ単に行その方が声が出るからとか、あるいはその方が礼儀正しいからとかいうことではなくて、教会は立つ、立って賛美するということの中に復活のイエスの姿を重ね合わせているんですね。ですから昔はこの復活をお祝いする季節、復活日から聖霊降臨日までは座ることなく、教会はみんなが立って祈り、立って歌いということをしていた時代があったそうです。そのことを覚えるだけでも、私たちがこう立つという動作の中に、これはご復活のイエスとともに私たちの命もご一緒に立たされて、イエスとともに立っているんだ、それを思い起こす今日のガリラヤ湖畔に、ティベリウス湖畔にイエスが立っておられたと というまず言葉であることをご一緒に注目したいと思いました。そして今日のタイトルはイエスの質問というタイトルをつけさせていただいたんですけれども、さっき子どもたちにもちょっとメッセージをさせていただいたように、今日の今読んでいただきました福音書の終わりの方にイエス様が3度ペテロに、お前は私を愛しているか、この人たち以上に私を愛しているか、お前を愛しているか、3度聞かれますね。そしてこれは私が子どもたちに申すまでもなく、皆様はここを読んだら思い出すことは、ペテロの否認、4つの福音書が全部揃って記しているペテロが鶏が鳴く前に、お前は私を知らないと3度言うだろうとイエスがペテロに言われた予言の通りに、ペテロは3回別な人からの質問に3回知らない知らない知らない答えてしまいます。それとこうするかのように、このヨハネの福音書だけに記されているこのイエスとペテロのやり取りというんでしょうか、イエスからペテロへの質問、そこに注目したいというふうに思ったんですね。と言いますのは、今日のガリラヤ湖畔の朝ごはんって私は呼んでいますけれども、なんと焼き魚ですよね。それも炭火の上で焼いてあるお魚で、私たち日本人は炭火焼きがどんなに美味しいか、ガスで焼いたりするのと炭火焼き、それも備長炭とかで焼かれているととっても美味しいっていうことを知っている私たち日本人には、この炭火の上で焼かれているお魚の美味しさっていうのがこう五感を通して伝わってくるところだと思うんですけれども、この炭火、何気なく読み飛ばしてしまうところではあるんですけれども、イエスが炭火を起こされてその上に魚を乗せて焼いておられた。ヨハネによる福音書ではこの炭火がもう一箇所出てくるところがあります。それは大祭司の中庭で、ペテロが私は知らないっていうところなんですね。ヨハネによる福音書の、後でご覧になってくださればよろしいんですけれども、18章の、15節から、ちょっとこれ私の持っているのは新共同訳ですけど、ちょっと読んでみますね。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスに従った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の屋敷の中庭に入ったが、ペテロは門の外に立っていた。大祭司の知り合いであるそのもう一人の弟子は出てきて門番の女に話し、ペテロを中に入れた。ペテロも大祭司の中庭に入りました。ここでそして門番の女中はペテロに言った。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。ペテロは違うと言った。しもべや下役たちは寒かったので炭火を起こし、そこに立って火に当たっていた。ペテロも彼らと一緒に立って火に当たっていた。この大祭司の中庭で火が起こしてあることは他の福音書家たちも書いているんですけれども、炭火をという言葉を使っているのはヨハネによる福音書だけなんですね。でここでペテロが3回知らない違うと嘘をついてしまう、その場所に炭火が起こしてあったということと、この寮に行ったペテロが何も取れなくて帰ってくる、でももう一回寮に行ってごらんと言われて、今度は弟子たちが大量のお魚とともに帰ってくる、戻ってくると炭火が起こしてあった。弟子はここにやはりヨハネによる福音書の筆者がこのペテロの五感っていうんでしょうか、あの時のあの大祭司の中庭のあの炭火の匂いと今ガリラヤ湖畔で戻ってきた時に何かが匂う、 お魚の匂いだけれど炭火の匂いだ。聖書では何もこの時のペテロの思いは記していないんですけれども、私たちに与えられた想像力は、ここでペテロはあの時のあの大祭司の中庭に一挙に彼の心は連れ戻されたのではないかと私は想像いたします。日常の生活に戻っている、寮に戻ったけれども、この炭火の香りと煙に包まれることで、あの時自分は3回も自分の大切な先生を知らないと言ってしまったということを思い起こされたと想像するのです。その3回の否定とイエスの3回の質問を、やはり大事な、こう、なんて言うんでしょうか、やり取りとしてヨハネは記したかった。ゆえにこのプロットって言うんでしょうか、あのお芝居だったら小道具、この炭火はとても大切だった。そこでイエスが聞かれる質問というのは、愛しているか、私を愛しているかということなんですけれども、もう一つ面白い発見があります。この3回の質問をギリシャ語で読みますと、イエスが聞いているギリシャ語の愛するかという言葉と、ペテロの答えの私は愛しますっていう答えのギリシャ語が違うんですね。あのイエスはアガパオーという、アガペーという言葉をよく聞かれると思いますけれども、アガパオーという動詞で、ギリシャ語の動詞でペテロに質問するんです。そうするとペテロはフィレオ、あのフィロスという、ギリシャ語にはエロス、あエロス、フィロス、アガペ、3つの愛の言葉が、愛という言葉に3つ言葉があるというのをよく聞かれると思うんですけれども、アガパオって聞くイエスに対してペテロはフィレオ、私は愛します、日本語だと愛しますか、愛します、同じふうにこう聞こえてしまうのがとても残念なんですけれども、そして3つ目のイエスの質問はイエスの、あペテロのフィレオを取るんですね。で、3つ目のイエスのお前私を愛しているかって聞く言葉はフィレオを使って今度はペテロに聞いている。そしてペテロはフィレオで答える。これに対しては多分あの学者の人が何か研究していらっしゃると思うので、私はそこまであの調べていないんですけれども、面白いやり取りだなと思いました。と同時に、やはりアガペ、無償の愛はやはり神様、なんか神様しか可能じゃないって言い方はおかしいんですけれども、私たちはそのアガペ、アガパオを理想として歩くんですけれども、私たち人間は神様の愛に到達するまでに本当にどこまで到達できるか、そこにはっきりヨハネはやはりアガペとフィレオ、神と人間との、愛するという行為の、神の愛する行為と人間の愛する行為の違いというんでしょうか、をやはり記したくて、イエスの質問の動詞とペテロの答えの動詞を変えているのではないかな、そんなふうに、これも私の推測です。そしてこの愛するという言葉は、今日あの賛美の中にもたくさん愛するという言葉を私たちは使っていますけれども、愛するってどういうことなのか、イエスがアガパオ、私をアガパオするか、私を愛するかと聞かれたそのアガパオで、ペテロが私はあなたを愛しますと言ったそのフィレオ、それは一体どういう意味なのか。愛する、確か前にも私お話しさせていただいたかもしれません、愛という言葉を最初に、聖書の愛という言葉を日本語訳に訳した人はそのアガペーですよね。アガペーという言葉を日本語に訳した人はお大切で訳したと ということをお話したかもしれません。愛という訳語は壺内醤油とも言われていますが、私はその辺はよく分かりません。愛という言葉を使い始める前に最初に聖書に関わった人はお大切というふうに訳したんですね。そして本田哲郎神父という方をご存知でしょうか。カトリックの神父で、旧約聖書のすごい学者だった人なんですけれども、ある時日本の鎌ヶ崎で夜回りのボランティアに加わって、こう路上生活している人に毛布を配り歩いている時に、その経験が本田哲郎神父を180度変えてしまって、それから本田哲郎神父は鎌ヶ崎のドヤ街に住んでいます。そこで路上生活者の人たちにご飯を作ったり、一緒に重い荷物を担いだりしている本田哲郎神父が、聖書学者ですから、ご自分が訳された福音、使徒言行録も出されてますね。今少しずつなさっていて、小さくされた人々のための福音というタイトルでご自分の訳の福音書を出されています。で、私は大変興味があったんですね。そこでこのイエスとペテロのやり取りを本田哲郎神父の訳はどんなふうにしているか、でそこで愛するという言葉を本田哲郎神父はどのように書かれているんだろうか、アガパオを彼はどんなふうに訳しているんだろうか。ここで本田哲郎神父の訳はですね、ヨハネのシモン、あなたはこの人たちよりも私を大切にしているか、この人たちよりも私を大切にしているか。そしてペテロの答えは、はい主よ、私があなたを心にかけていることはあなたが分かっているはずです。私があなたを心にかけていることはっていう、そのフィレオを心にかけているというふうに訳されているんですね。ですので2番目の問いも、ヨハネのシモン、あなたは私を大切にしているか。ペテロは、はい主よ、私があなたを心にかけていることはあなたが分かっているはずです。3度目にイエスは、ヨハネのシモン、私を心にかけているのかって聞かれるんです。でペテロはイエスに、主よ、あなたは何もかも分かっているはずです、私があなたを心にかけていることはあなたが知っている通りです。そのやっぱりアガパオとフィレオを訳し分けたいと本田哲郎神父は思いになったんだと思うんですね。ですから、あなたは私を大切に思っているか、はい私は心にかけております、そういうふうに訳されています。愛するという言葉はあまりに何でしょう、使いすぎて、あるいは聞きすぎて、ともすると私たちは、はい神様、私はあなたを愛します、賛美の中でもあなたを愛します言っているんですけれども、じゃあ愛するということの一体中身は何なんでしょうか。それをどんなふうにあなたはこの福音を人に伝えていくときに説明するんでしょうかといったときに、この本田哲郎神父の訳は一つのヒントを私たちに与えてくれるというふうに思いました。朝ごはんのことに戻ると、イエスは食べるもの、改訳では食べるものはないねっていうふうにさっき読まれたと思うんですけれども、共同訳では何か食べるものはあるかというふうにイエスは聞かれてるんですね。とにかく最初にイエスは、何か食べるものはあるか、何もありません、こう弟子たちが答える。そしてでも寮に行って帰ってくると、炭火が起こしてあって、すでに魚がそこで焼けていた。そこででもイエスは何て言われました。あなた方が取った魚のうちの何匹かを持ってらっしゃい、イエスは言われるんですね。弟子たちに、あなたたちの取った中から何匹かを持ってらっしゃい。でそこの朝ごはんの炭火焼きの網の上に乗せたとまでは書いてないんですけど、乗せられたのでしょうと私たちは想像します。聖書の中の言葉で一つとして大事でない言葉はないっていうふうにいつも思うんですけれども、 ここで今取った魚を何匹か持ってきなさい。これを私たちはどう聞くのか。イエスが用意してくださる食事、そこに私たちが働き得た魚、あるいは私たちの力を持って、もちろんここでは神様が助けてくださって取れた大量の魚ですけれども、私たちの捕まえた魚の分も持っていくことを神様は要求される。これは具体的な献金のことだけではなく、私たちの日々の生活の中で私たちが得た、それが知恵だったり経験だったり愛であったり、あるいは時には悲しみであったり苦しみであったりするかもしれません。私たちが差し出したいと思うものは何なのかとイエスがここで聞いていらっしゃいます。そして私がみんなのために用意する恵みの食卓のためには、みんなからの差し出すものも必要だ。ここにやはり双方向の一方通行ではない、神様から、そして私たちから神様へ、そこに初めて何かが生まれる。その大切さを、あなた方の取れた魚を持ってらっしゃいということの中にヨハネは閉じ込めたかった、そしてそれがイエス様の思いでもあったというふうに私は思います。イエスの問い、お前は私を愛しているか、あるいは私はイエスをどこまで大切に思っているか、私はイエスを何よりも誰よりも大切にしているか、誰よりも何よりも心にかけているか、イエスはそのことが、その問いが大切だと私たちに言われているようにも思うんですね。私たちはこう謙虚にあることをこう期待されていますから、こんな私でも、こんな小さい私でも神様は私を愛してくださってるんでしょうか、そういう問いはよく持つと思うんですね。神様はここにおられるんでしょうか、神様が私を愛してくださってるならこんなはずはないとかね、なんかいろんな思いが生まれてくるじゃないでしょうか。しかし今日のヨハネによる福音書の21章のこの最後の復活の物語の中の、それも最後に出てくるこのイエスの問いは、大切な問いは、あなたが私をどこまで大切に思っているかなんだっていうふうに私たちに再び迫ってきているように思います。3週間ほど前でしたでしょうか、ニューヨークタイムズのブックレビューのこうあれが日曜版についてきますよね、一冊別に。そのブックレビューの一番最初の表紙のタイトルがこう私の目を引いたんですけれども、それはDoes Jesus Really Love Me? Does Jesus Really Love Me? イエスは本当に私を愛しているかというタイトル で What God Wants? 神が望まれるものみたいな副題がついている、その本の紹介がブックレビューの1ページ目に載っていました。で、私はタイトルに興味があったので、その本が一体誰によって書かれてどんな本なのかっていうのを斜め読みで見たんですけれども、それはとても厳格に育てられた、確かサザンバプテスト系の若い青年だったと思いますけれども、彼はゲイなんですね。そしてゲイは罪であるというふうに教え込まれてこう育った自分のバックグラウンドと自分の信仰と、そして自分のパートナーに対する愛との中ですごい苦しみ悩む。そして教会に関わっていれば関わっているほど、あるいはもう小さい頃からいろんなことを本当に親から厳格に教えられていれば教えられているほど、ゲイの人たちの悩みは深くなって自死する人もすごくいる。そういう中で 自分の苦しみをこう綴っている本のようでした。私はまだこの本を読んでいないので中身のきちんとしたご紹介はできないんですけど、でもそのタイトルが Does Jesus really love me? イエスは本当に私を愛しているのかというのは、そんな罪人はそんな罪人はと教えられてくる中で、私は愛されていないんでない、愛されていないのではないかという、こう問いを持ちつつ悩む若者たちのことを書いている本だということが分かったときに、このタイトルとこの今日のヨハネによる福音書のイエスの問いですね、イエスが本当に私を愛しているかという問いではなく、大切なのはあなたは本当にイエスをどこまで大切に思っているか、そういうことなんだとイエスは私たちに教えてくださっているんだと思います。イエスが私を愛しているのだろうかという問いはもう神様の前には存在しない問いだと。なぜなら賛美の中で歌ったように、神は愛であり、神様が愛されない人は一人もいない。なのでイエスが私を本当に愛しているだろうかという問いは私たちは忘れるべきであり、その問いは私たちキリスト者の前には存在しないというふうに言ってしまってもいいかもしれません。イエスが大切にされる問いは、あなたは私を愛しているか、あなたは私をどこまで大切に思っているかと私たちに聞かれるイエスの問いであり、ものすごく飛躍した言い方をしてしまえば、イエスが私たちに愛されたい、イエスが私たちに本当に一番大切に思ってほしいというイエスの願いの表れですよね。イエスからのラブコールと言ってもいいかもしれません。どこまで私はイエスを大切に思っているか、誰よりも何よりも、このヨハネによる福音書の最後は私に従いなさい、今日読んでいただいたところの最後は私についてきなさい、あるいは私に従いなさい、その3つの問いを終えて、そして私の羊を飼いなさい、私の羊の面倒を見なさい、で最後にイエスは私についてきなさい、私に従いなさいとおっしゃいます。これはヨハネによる福音書では最初にペテロがイエスと出会うときに言われる言葉でもあるんですね。ヨハネによる福音書はマルコやマタイと違って、網で漁をしているペテロとアンデレをイエスが招くという話は出てきません。ヨハネによる福音書では洗礼者のヨハネが歩いてくるイエスを見て、見よ神の子羊だ、そこに二人の弟子が一緒にいる、それがペテロとアンデレだというふうに記していますね。そしてその見よ神の子羊だと洗礼者ヨハネが言うので、この二人の弟子もついていく。そしてイエスに、先生今日はどこでお泊まりになるんですか聞くんですね。そうするとイエスは一緒に来てみなさい、来てみなさい、ついてきて見てごらんというふうにおっしゃるんです。その日からペテロはずっとイエスについていった。そして炭火が起こっていた大祭司の中庭でイエスを三度知らないと否認し、そしてガリラヤ湖畔で炭火で焼かれた魚を前に、私を大切に思っているかと言われたペテロは最後にイエスから私についてきなさいと言われる。先ほど復活のイエス様はどこにでもいらっしゃる、神様は誰のところにでもいらっしゃるというふうに申しましたけれども、それは皆様の信仰でもありますけれども、私たちはともするとすでにイエス様が私たちより先に行って働いておられることを忘れがちで、この人はイエス様のことまだ知らないんだから 教えてあげなきゃみたいな思いがもしあるとしたら、それはやはり間違っている。イエス様はすでにその人のところにいて、その人の中で、あるいはその人のそばで、すでにイエス様は働いておられる。そこに私たちはちょっと遅れてついていくにしすぎない。そこでイエスが焼かれている魚に、私たちが持っている魚を差し出すにすぎない。私たちは常に従うものであるということも、この福音書の最後が私たちに告げているというふうに思いました。長くなりましたけれども、最後にもう一つだけ、ボストンのマラソンの爆破事件の弟の方が刑務所の病院に今も入っています。あの事件があった時に、やはり19歳ぐらいの息子を持つ日本人の友人がイメールの中で書いてきた言葉が、その怪我をした昏睡状態の中から目覚めた彼が、目覚めたと同時に世界中を敵に回しているということに気づいた彼の心を思うと、私はやるせなさでいっぱいになるというふうに私の友人が書いてきました。同じ年ぐらいの子供を持つ母親の言葉だなと思って聞いたと同時に、やはりあの事件以来、この普通の若者の心を何が変えてしまったのか、それはもう世界中の人が思っていることだと思いますけれども、何もわからない。で、私たちはメディアに振り回される。だけどこの中で真実は何なのか、真実は何なのかってずっと思っていました。で、私たちはいろんな情報に振り回されることなく、一つの真実を見つめていくように招かれていると思います。それは、すべての人のために十字架にかかり、すべての人の罪のために死なれたイエスを、墓の中から引き上げられた神様、そのご復活のイエス様は立っておられて、今この時もこの刑務所にいる世界中を敵に回してしまった若者とともに、ご復活のイエスはそこにいらっしゃる。これは真実、私たちが忘れてはならない真実だというふうに思います。いろんなことで私たちは翻弄されますけれども、イエスを見つめて、真実を見つめて、イエスに従って行くものとされたいというふうに思います。一言お祈りいたします。恵み深き神様、今日私たちはヨハネによる福音書のイエスの復活の物語を通して、あなたからの問いかけを聞きました。誰にも増して、何よりも増して、私を大切にしてほしいというイエス様からの招きの言葉を聞きました。日常の煩雑さの中で自分を中心に生きて、あなたのことを忘れ、またあなたにたくさんの嘘をつき、私たちは暮らしています。しかしながら、それでもあなたは私たちのために食事を整えてくださり、私たちのそばに立っていてくださいます。そのことを覚え、そしてともすれば何よりも先に自分のことを一番先に置いてしまう私たちが、まずはご復活のイエス様、あなたをまず一番先に置き、あなたを中心に他の 何者にも惑わされず、私に従い、従えと言ってくださるあなたのその姿を見失うことなく、私たちがついていけますように。すべてのことはあなたの力によってそのこともできるものです。どうぞ世界中の中で今も苦しみのうちにある人々、悲しみのうちにある人々、病のうちにある人々、自然災害の犠牲者、またテロ事件の犠牲者、どうぞ弱き人々とともに働いていらっしゃるあなたの見姿を私たちが見失うことがないように、そしてあなたがそばにいてくださることを全ての人々が少しでも気づく機会が与えられますように。ここに集いました者たちの一人一人の思いも合わせて、ご復活の主イエスを通してこの祈りをお捧げいたします。アメン。